おはようございます。私は青鳥の家本部講師の猪下正則です。本日は青鳥の家創始者谷口正治初代総裁の著書新版生活と人間の再建をテキストに、許しと感謝が人生を変えるというテーマで話をさせていただきます。さて、私は今年の4月から岐阜市に赴任してまいりましたが、3月までは北海道の函館市に住んでいました。その函館での出来事です。40代前半の男性から話を聞いてもらいたいとの電話がありました。私が勤務する北海道函館の布教拠点である青鳥の家函館教化部でお会いする約束をしました。お会いするや否や、こんな私ですが、残された人生で何か皆さんのお役に立てることはないでしょうか。免疫系の病気に感染し、あまり長く生きられない、というのです。一見したところ、確かに顔色は悪く、苦しそうな表情をしていました。私は、大丈夫ですよ。そんなに焦らなくても、もっと楽になりましょう、と言いましたが、それは考えて言った言葉ではなく、とっさに口から出たものでした。T さんは、私の受け答え方によっては、自ら命を絶つことも考えていたと後日話してくれました。詳しく話を聞いてみると、自分がこの病気になったのは、自分の生き方に過ちがあったためだと言い、長く生きられないのなら、誰かの役に立つ良い行いをすることで、自分の人生を償いたいし、できれば、病気も治したいという思いがあることが分かりました。病気の症状を聞いてみると、肉体的にも精神的にもかなり辛く苦しいようでした。そして病気のことを家族には話していないというのです。T さんは子供の頃から体が弱く、学校ではいじめに遭い、ご両親に心配ばかりかけていたと言います。兄と妹と自分を比べ、どうせ自分は親からも誰からも愛されないダメな人間なんだと思っており、自分の存在や境遇を憎んでいたのです。だから病気のことを話してしまうと、家族にも今までの自分の人生をすべて否定されてしまうと思い、話せなかったというのです。まず親御さんに話し、家族にも協力してもらうことを勧めました。 T さんはもともと若い頃仏道に入ろうと修行をしたほど宗教には興味を持っていたのです。図書館で青鳥の家の生命の実相という本を見つけ、青鳥の家の万教起一というすべての宗教は普遍的な一つの神から発しているという教えを知り、自分の求めていたものはこれだと直感したそうです。その後彼は毎日のように教科部を訪ねてきました。約1週間、私と2人で1日2時間ほど青鳥の家の座禅的瞑想法の真相観を実習したり、青鳥の家のお経の一つである聖経甘露の法具を特授したり、一緒に本を読んだりしていました。青鳥の家の教えについての CD や本を貸すと、家に持ち帰り猛烈なスピードで学び、体調が悪く苦しい時にも、横になりながらも本を読んだり、CD を聞いたりしていたというのです。しかし、日に日に容態が悪くなっていくようなので、家族に話したのかどうか聞いてみると、話していないというのです。そして、医者にも行っていないとのことでした。私は彼に、今日はこのまま家に帰り、必ず家族に病気のことや、今までの経緯を話すことを約束して帰ってもらいました。その日の夕方、T さんの妹から電話がありました。今、兄が自宅で倒れ、痙攣を起こしています。どうしたらいいんですか?と、すごく慌てている様子でした。以前も同じような状況になり、T さん自身が、大丈夫です。しばらくすると良くなります。と言っていたので、そのままで大丈夫であることを伝え、すぐに彼の自宅へと向かいました。家に上がると、憔悴しきった T さんの姿と、心配そうに彼を見つめている両親と妹さんがいました。 T さんは家族に自分が不治の病気であることや今までの経緯を話した後、緊張のあまり体が硬直し痙攣を起こして倒れ込んでしまったというのです。それほど彼にとって家族に話すことは勇気のいることだったのです。 T さんのそばで彼の母親はまるで幼い子供を寝かしつけるように彼の耳元で、大丈夫だよ、お父さんもお母さんもついているからね、大丈夫だよと何度も何度も優しい声をかけているのです。 T さんも朦朧とする意識の中で幼子のように、お母さんごめんね、こんな僕でごめんねとか弱い声で話しているのです。知り合いの医師の意見も聞き、次の日私も同行し検査を受けるため地元の総合病院へ行きました。病院では T さんは恐怖心で子供のように怯え、呪文のように、ああ神様助けてください、神様神様、お母さんごめんなさい、こんな僕でごめんなさいと叫んでいました。検査の結果、担当医は脳にも影響が出ている可能性があるので覚悟してほしいというのです。ご両親は相当なショックを受けていました。 T さんはすぐに個室に入院することになりました。私はお医者様も神様の使いです、お任せしましょう、助けが必要な時は遠慮なく言ってくださいと言って病院の T さんの家族と別れてきましたが、私にできることはただ祈ることだけでした。一週間後、病院を訪ねてみました。病室に入ってみると、なんと T さんと母親とが笑顔で話しているのです。私は入院時とは別人の T さんの姿を見て、たった数日間でこんなにも変わるのかと思い驚いてしまいました。T さんは入院中も以前と同じよう、四六時中、正庁の絵のお経の一つである正経観路の法を特授したり、本を読んだり、眠っている時もイヤーフォンで CD を聴いていたそうです。その中で正庁の家の人間は神の子で、本来素晴らしい可能性、価値があり、人はそれを人生に表していく使命があるということを知ったのです。すると自分は誰からも愛されていないダメな人間なんだと思っていたのが、自分が倒れた時両親が心配してくれたことを知り、家族に守られ愛されている自分がここにいて生かされていることや感謝することの大切さが分かり、許せなかった思いや苦しみ悲しみの感情がスーッと抜けるように軽くなり楽になったというのです。そしてこんな自分でも価値があるならば、少しでも長く生きていたい、そして人に喜んでもらいたいという生きる希望をふつふつと感じたそうです。 T さんはそれまでは生きていても仕方がないと治療もあまり受け入れなかったのですが、治療も素直に受けるようになっていました。病室で見た照れくさそうな彼と、その横で微笑んでいる愛深いお母さんの顔が今でも印象に残っています。それから T さんは医者も驚くほど驚異的な回復力で2週間ほどの入院で退院することになりました。あれから5年、現在 T さんはコンビニエンスストアで元気に働いています。時折教科部を訪ねてきては行事に参加したり掃除をしてくれたりしています。誰かの役に立ちたい、そのために生きたいと最初に教科部を訪ねてきた T さんの思いが、このまま良き方向へと向かって進んでいくことを願っています。本日のテキスト審判生活と人間の再建を182ページから引用します。時として自分自身が病気になり、時として自分の愛する家族が病気にかかることがあるのである。そんな時に祈りの効果を疑ってはならないのである。それはむしろ祈りの効果が現れつつあるのである。すべて古きものの破壊は新しきものの実現の場所を作りつつあるのである。 発熱の中に、発疹の中に、下痢の中に、古きものが燃焼し尽くされ、排泄され、新しき組織ができつつあるのである。これは祈りの応答として、神があなたに病気を貸しつつあるのではないのである。肉体は魂の器官であり、精神の座であるから、発達する魂がなお一層自由なる精神をその器官を使って働かせんがために必要なるところの改造が行われつつあるのである。それは肉体の不調和の状態のごとく見えているかもしれぬけれども、それは病気でもなければ不調和でもないのである。魂の器官が精神の座がそれによって清められつつあるのである。祈りの応答としての核のごとき肉体の状態の意味を我々が本当に知ることができるならば、我々はその肉体の状態に対して、否、その奥に動いているところの浄化作用に対して、ありがとうございますと感謝しなければならないのである。環境や周囲の情乱に対して、それと戦うことをやめ、それを迷いの自戒作用と認めて、なお一層相手を許し、愛する気持ちになったときに、速やかに周囲に光明輝く状態が現れてくるのと同じように、核のごとくにして起こった病気に対して、その病気の意味を理解し、それに感謝するようになったとき、自分の病気が、あるいは自分の家族の病気が、奇跡的な迅速さをもって回復することがあるものである。引用を終わります。さて、もう一つの体験をお話しします。今年の2月、3歳と1歳の子供の母親である私の娘から電話がありました。体の数箇所にしこりのようなものを発見し、病院で検査をした結果、悪性リンパ腫であると診断されたというのです。電話口で検査結果を知らせてくれた娘は、平静を装って話し出しましたが、途中からその声は泣き声に変わり、お父さん、私死なないよね。絶対死なないよね。と叫ぶように言うのです。私は自分の耳を疑いながらも、頭が真っ白になるという感覚と、どんな言葉をかけたらよいのか、自分の思考が固まっていくのを感じました。しかしながら次の瞬間、大丈夫。お前は病気では死なないよ。と言い切りました。可愛い二人の子供を残して死んでいく娘など、到底思いもしなかったからです。私たち夫婦は、成長の家を信仰し、人間本来病気なしという教えを学び、それを伝える講師の役をいただきながらも、自分たちの子供を襲った病気のことを考えると、二人とも言葉を失ってしまうように会話できなくなってしまいました。しかし、しばらく沈黙が続いた後、どちらからともなく、大丈夫、きっと新たな良い展開が待っているよ。さらに良くなる前兆だよ、などと、お互いマイナスの思いを打ち消すかのように話し出しました。そして、娘たち家族に会いに行きました。どれだけ泣いたのか、目の周囲や顔全体が腫れていました。私はそんな彼女に、笑顔を絶やさないこと、すべてに感謝する練習をすること、明るい思いや言葉は免疫力を高め、癌細胞をやっつけてしまうことなどを話し、悪性リンパ腫という病気から立ち直った人の体験を話してあげました。娘は、すごい人がいるんだね。私も子供たちのために頑張ってみる、と言い、少し勇気を得たようでした。数日後、担当医からステージ3から4で、すぐに入院し、抗がん剤治療を始めると言われたため、今後の計画を相談しに、娘たち家族が私の家に来ていた時のことです。その日の夜遅く、妻から私の仕事先に電話がありました。電話の向こうからは泣き叫ぶような大きな声が聞こえてきました。何事かと思うと同時に、妻が、悲しいことじゃないよ。嬉しくてみんな叫んでるんだよ。というので、 その叫びをよく聞いてみると、万歳、万歳という声でした。実は担当医が娘さんの年齢には珍しく、ゆっくりと症状が進むタイプなので、入院せずに通院で治療する。僕も最善を尽くして頑張るから、一緒にこれを乗り越えようと言ってくれたのです。夜遅くでしたが、少しでも早く安心させたかったという担当医の配慮でした。冒頭の体験もそうでしたが、お医者様も神様の使いなのだと改めて感じた次第です。1回目の抗がん剤治療の1週間後、数値が正常値に戻っていて、担当医も驚いていたそうです。娘はこれからも治療を続けていくのですが、家族で笑顔を絶やさず、日常生活の明るいことだけを記していく、成長の家発行の日時計日記を書き続け、すべてに感謝する練習をしていくと笑顔で話していました。初めて検査結果を聞いた時のどん底の精神状態から、わずかな期間で現在の心境に変化できたのは、同じような症状から立派に社会復帰している人の体験や担当医の配慮、家族の強力な支えが娘にもう笑顔で感謝するしかないという状況を作り出したのだと思います。過去の悪感情をプラスに置き換え、感謝に変えていくこと、未来に向かって今を笑顔で明るく前向きに感謝の生活を送っていくことは、きっと良い結果をもたらすでしょう。娘たち家族は一日に何度も大笑いしていると言います。それでは時間が参りましたので、本日の私の話を終わらせていただきます。